この番組は株式会社プリンシプルの社内用ポッドキャストとしてお送りします。新しい質問に回答したいと思ってたんですけど、ちょっと1週間前に見つけたやつで、まあ、今週にはもう解決されてるんですが、気になるやつがあったんで紹介したいと思います。直接地タグの GA プロパティと GTM 配信の GA プロパティと2つの異なる GA で計測しているクロスドメイン設定というタイトルで、GA ビッガーさんが、この人中級者なんですけれども、1週間前に投稿している内容ですね。ちょっと読みたいと思います。とあるサイトでやむを得ない事情で2種類の GA を配信しているサイトがあります。またプロパティの1つは直接地タグで、こちらはシステムに組み込まれているため直近では GTM に移管できません。もう1つのタグが GTM で配信しています。またフォームが別ドメインであるため直接地タグと GTM それぞれでクロスドメイントラッキングの設定をしているのですが、直接地の方のクロスドメインが優先されるのか、 GTM プロパティの GA にはクロスドメインが効いていない状況です。もともとクロスドメイントラッキングとはGA のトラッキング情報を URL パラメータで引き渡す動作であるため、1つの URL で2つのプロパティ分の情報を引き渡すことができないことは確かにと納得できる部分ではありますが、諸事情によりこの2つの GA ともにクロスドメインができないと困ってしまう状況でもございます。こちら直接地と GTM で異なるプロパティの両方にクロスドメイン設定を行う方法などはございませんでしょうか。どうしても無理であれば諦めるしかありませんが、一度ご相談ができますと幸いですという話なんですけど、今日はクロスドメイントラッキングという話と、あとそれがなぜ必要になるのかっていう話について簡単に理解できるような感じでお話できればと思ってるんですけれども、まずこういう状況は結構あります。で、特にすごく大きい会社でない方がある状況なんじゃないかと思っていて、まあ、といっても要するに IT 投資をどれだけできるかっていう話も関わってくるんですけど、まずそもそもクロスドメイントラッキングが必要となる状況っていうのがどういう状況かっていうところから説明するとですね、ドメインが2つに分かれるっていう場合ですね。で、ドメインが2つに分かれるって実際のところどういう時に起きるのっていう話なんですけど、まあ、例えば支払いのなんていうか専用ドメインみたいなのって結構あると思うんですね。自分で e コマースサイトを作ろうと思って、作ったはいいんだけれども、じゃあそれの支払い情報ってどこに書こうとかですね、どうやって保存しようとか、それから配送の情報をどういうふうに入力してもらおうとかっていうふうに考えていくと、まあ、少し投資が必要になってくることが分かりますと。まあそれ用のシステムを自分で構築しなきゃいけないみたいなことになってくるっていうことなんですけど、まあ、といった時に自分で最初からサイトは持っているんだけれども、その、まあ、申し込みのところだけ外部のサービスを使おうとか、申し込みじゃなくて EC で、決済のところだけ外部のところを使おうとかっていうパターンって結構あるはあるんですねと。なので、あんまり自社でそういうシステムが持てないっていう場合とか、まあ、あんまり高い、サービスが使えなくて、でその結果自社ドメインが使えないっていう場合に、そのクロスドメイントラッキングっていうのがどうしても必要になってくると。まあ例えばの例で言うと、プリンシプルってかわいいカラーズっていう、EC サイトを運用しているんですけど、かわいいカラーズの中で、例えば決済のシステムが持てないという場合には、まあ、いろんなペイメントサービスあるんで、そのペイメントサービスに飛びますと。例えば、ペイパルが使えるんでペイパルのドメインに行きますと、かわいからず .com から、ペイパルに行くってなるとペイパル .com に、行くことになるんで、そこってドメインが違いますと。で、ちょっとクッキーの話にもなるんですが、 Google Analytics のクッキーってドメインに紐づくクッキーを使ってる、まあ、これがファーストパーティークッキーって呼ばれるんですけど、のでそれを引き渡す作業っていうのが必要になってきて、で質問者 の質問の中にも URL パラメータでクッキー ID を渡すっていうのが入ってましたけど、まあ、その処理を 挟むことによって PayPal のドメインにも、本来は渡せないはずのドメイン間で区切られるはずのクッキー ID の情報を、可愛いからずドメイン のクッキー ID を URL に渡してあげることによって、PayPal ドメインでも受け取ってそれをクッキーに書き込んで、クッキーを同期させることができるみたいなっていうそういう仕組みのことを言いますと。でそれがクロスドメイントラッキングなんですけど、まあ、これがあんまり大きくないサイトであるほど結構、発生するので、この人も多分ですねその CMS とかを、CMS で作った EC サイトで、EC のその売るところだけ、外出しでサードパーティーの、まあ、ASP というかですね支払い用のドメインを別に持っているってことでクロスドメインが必要っていう状況なんですけど、でその時に、まあ、割と技術的な要素がですね入ってくるっていうのが、なんというかどうしても避けられなくなってくるっていうことになりますと。でこの人も中級者って書いてあるんで、それなりにクロスドメイントラッキングとかその仕組みについては分かってると思うんですけど、例えばそれのプロパティが2個入ってきた時にどうすればいいかとか、それから、ドメインが2つあって、でそれのどっちのクッキーが引き継がれるかとかって、まあ実際にクッキーを見てみないとわからないっていうことがあることが多いですと。でこれの回答も最終的に何というか、玉虫色の回答というかですね、回答しきってないような状況になってるんですけど、でこの回答、この質問者に、回答するとすれば、これは GA とエンジニアリングが分かっている人に聞いてみるのが多分一番手っ取り早いですよっていう回答になっちゃうって感じなんですね。で何が言いたいかというと、技術要素が入ってくるとですね、途端にそのサイトに、固有の事情っていうのが、まあ、たくさん入ってくると、いうことが割とあってですね、例えばそのクロスドメイントラッキングのパラメータを URL で引き継ぐっていう設定の中にもですね、どうしてもクエリパラメータハテナで渡すパラメータは使えないとか、それを受け取る方のドメインと、渡す方のドメインにそれぞれ仕掛けをしなきゃいけないので、なんかうまくいくこともあるはあるんですけど、まあ、結構半々ぐらいの確率でうまくいかないことも出てくるなっていうのがあってですね、まあ、複雑になればなるほど GA の知識それからエンジニアリングの知識が必要になってきてしまうんで、まあ、そういう場合は、まあ、どうしてもエンジニアチームに頼るっていう判断を早めにした方がいいのかなという感じがしますと。まあ、ただクロスドメインって、うまくいってるかどうかっていうのは結構分かりやすくてですね、元の参照元がちゃんと引き継がれてコンバージョンが上がってるかっていうのを見ればいいだけなので、まあ、それが正しく言ってるんだったら、まあ、とりあえず大丈夫だろうと。でそれが正しく言ってないんだったら、これは技術的な要素がどっかで含まれてくる可能性がある話っていうことをですね、切り分けの対象として見ていただけるといいんじゃないかなと思いましたという話でございました。直接地っていう言葉が出てきたので一応リキャップしておくと、Google Analytics のスクリプトタグが、Google Analytics の管理画面の、設定画面からダウンロードできるというか、まあ、コピペできると思うんですけど、それを、まあ、HTML 内に直接記述するっていうことを直接地って呼ぶ人がいるみたいですね。まあ、それでそのフォーラムにはそう書いてあったんで直接地タグっていうふうに呼んであるんですけど、直接 HTML の中に記述することを、まあ、我々の言葉で言うとハードコーディングとか、直接記述、みたいな言い方をしますね。あと必ずしも直接記述されているっていうことでもなくて、JavaScript を、どこか別のところに、リソースとして置いておいてそれを HTML 内で読み込む、まあ、そういった場合もあるので、ページのソースを見ても見つからないみたいな場合はですね、そういったどこからかロードされて、読み込まれてるっていう場合もある。でそれが
まあ、もしかしたら Google タグマネージャーなのかもしれないし、他の、まあ、他のファイルとして外部ファイルとして、読み込まれているっていうことがあるかもしれないと、まあ、いうことで直接値とハードコーディング直接記述みたいな言葉についてでした。
この番組もしくは業務中にわからないこと知りたいことがある場合は社内スラックの GA インターミディエートチャンネルに投げる、もしくはアンカーアプリをダウンロードしてボイスメッセージで聞くこともできますので、わからないことがある人は聞いてみてください。